ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。アフガニスタンの病院は COVID-19 新規感染者への扉を閉ざすことについてお伝えします。アフガニスタンで COVID-19 患者を治療している2つの主要な病院は、ベッド不足のために新しい患者への扉を閉ざしました。それは月曜日に現地の保健当局者が語ったものです。アフガニスタンはパンデミックの第3波に直面しており、米国主導の国際軍が撤退し、タリバンの武装勢力が攻撃を行う暴力の波の中で、記録的な感染者数と死亡者数が報告されています。アフガニスタン保健省の副スポークスマンであるミルワイズ・アリザイ氏は、患者数の増加により病院が閉鎖されることがあると述べました。しかし彼は、酸素の問題が解決されたので病院が深刻な供給不足に直面していることを否定しました。月曜日の時点で、アフガニスタンでは1804人の新規感染者と71人の死亡が報告されています。全体では93272人の感染と3683人の死亡が記録されていますが、医師は検査率が低いために多くの症例が見落とされている可能性があると述べました。先週、アフガニスタンは中国のシノファーム製のワクチン70万回分を受け取りました。メルケル首相は、NATO の指導者たちはロシア、中国の偽情報について話し合うことについてお伝えします。北大西洋条約機構または NATO の首脳たちは、ブリュッセルで開催された首脳レベルの会議で、ロシアと中国の新たな課題を含む幅広いトピックについて議論したと、ドイツのアンジェラ・メルケル首相が語りました。首相は、モスクワの偽情報の動きに対応する必要性を強調しました。また、首脳会談で、 ジョージアとウクライナと協力できるようにするための戦略についても話し合ったと述べました。両国は強大な類国であるロシアからの脅威に対する防波堤として NATO とのより緊密な関係を望んでいます。それでは次のニュースです。インドは最も少ない COVID-19 感染者数を記録したことについてお伝えします。インドは6月14日月曜日に7万421人の COVID-19 新規感染者数を記録し、これはここ74日間で最も少ない人数です。また過去24時間で3921人の患者が亡くなりました。インドの保健省によると、国内の感染者数は現在2950万人で、死亡者数は37万4305人です。1日の感染者数の大幅な減少を記録したため、当局は制限を緩和し始めました。首都ニューデリーでは月曜日に複数の制限が解除されました。レストランは収容人数の 50% で営業を再開し、商店や市場も営業を再開しました。6月12日の時点で2億人近くが1回目の接種を受け、4700万人以上が2回目の接種を受けました。インドは米国に次いで世界で2番目に多くの COVID-19 感染者を称えています。死亡者数では米国とブラジルに次いで第3位です。それでは次のニュースです。ミャンマーで米国のジャーナリストが解放されたことについてお伝えします。ミャンマー軍事政権は6月14日月曜日にインセイン刑務所で3ヶ月以上留置されていた米国国籍のジャーナリストナサン・マウン・シーを釈放しました。2021年3月9日に武装勢力はカマユッメディアの編集長と共同設立者のハンタルニェイン氏を彼らのオフィスを襲撃し逮捕しました。二人は恐怖を煽るコメントを広めたり、フェイクニュースを広めたり、政府職員を煽動して犯罪行為を行ったりしたとして告発されており、最大3年の懲役化されました。ナサン氏の弁護士ティン・ザル・オー氏によると、この訴訟の原告をナサン氏に対する控訴を取り下げたということです。その後裁判所はネイサン・シーウが起訴されていなかったため釈放を命じました。ティン氏は、ナサン氏は火曜日に米国に強制逮捕されたと明らかにしました。それでは次のニュースです。政府はスロースタートセクターに特別な注意を払うことについてお伝えします。金融システム安定委員会または KSS 課は、成長がゆっくりなスロースターターグループに含まれるセクターに特別な注意を払い、景気回復を促すために様々な政策に介入します。 スリムリアニ財務大臣は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、スロースタートグループ、すなわち貿易、建設、郵送、サービス業は最も深刻な売上減少を経験し、回復には長い時間がかかると述べました。彼は月曜日にジャカルタで開催された国会第9委員会との作業会議でスリムリアニ大臣が述べました。財務大臣によると、スロースターターグループセクターの回復は大きな打撃を受けたものの、立ち直り始めた成長ドライバー、製造業とは大きくなるということです。2020年の第4四半期以降、成長ドライバーグループの総資産利益率は 3.67% に達しました。一方、レジリエンスグループは COVID-19 パンデミックによる回復力が非常に早いセクターで、2020年の第4四半期の成長率はすでに 9.2% に達しています。それでは最後のニュースです。ヌサドゥアは枚数を開催する準備ができていることについてお伝えします。国有会社インドネシア観光開発株式会社によって管理されているバリ島バドゥン県のヌサドゥアエリアは、会議、インセンチーブ、コンベンション、展示会、または MICE を開催する場所になる準備ができています。これは月曜日にヌサドゥアのマネジングディレクターであるイーグスティングラ・アルリタ氏が語ったものです。彼によると、ヌサドゥアの観光エリアには5000以上の客室、2万人以上の代表団を収容できる会議、インセンチーブ、コンベンション、展示会の施設の完全な宿泊施設があります。2021年6月10日と11日には、2021年バリエンビヨントラベルフェアまたは BBTF のホストとなり、このフェアにはインドネシアの14州から145人の売り手がバリとその周辺から135人のバイヤー、そして20カ国から57人の国際バイヤーが参加しました。ムラ・アルディタ氏は、ヌサドゥアのマネージャーとして2021年 BBTF がスムーズかつ安全に開催できたことに感謝していると説明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Sedia berkembang
リスナーの皆さん、コメントです。今日は目標1日あたり100万回分のワクチン接種を追うことについてお伝えします。インドネシアを含む世界の国々は未だ COVID-19 と戦っていて、インドネシアがここ数日間に直面しなければならなかった事実は、確認された COVID-19 感染者数が増加したということです。6月14日月曜日の時点で確認された感染者は190万人を超えました。感染者の増加はラバラン休日の影響によるものです。状況は以前から予想されていました。インドネシア政府は感染者数を減らすために様々な努力をしてきました。それらの一つは予防接種を加速することです。ジョクルル大統領は2021年7月から1日あたり100万人がワクチン接種をすることを目標としています。ブディ・グナディ保健大臣は6月14日月曜日にジャカルタの大統領宮殿で開催された COVID-19 パンデミックの取り扱いに関する参加者限定会議に出席しました。あと、記者会見でジョグルル大統領が国軍と国家警察に地方政府を通じたワクチン接種プログラムを支援するよう命じたと述べました。実施メカニズムは地方政府を通して1日あたり60万人を、一方国軍と国家警察を通して1日あたり40万人の接種を実施するということです。1日あたり100万人に接種するという目標は本来初めからのジョクルル大統領の目標でした。大統領は12ヶ月以内に接種を完了することを望んでいます。2021年3月4日木曜日にインドネシアで開催された COVID-19 の対応進展に関するライブイベントでジョクルル大統領は、1月から6月の予防接種目標は4000万人で、1日あたり100万人の接種が目標であると伝えました。1月から6月に4000万人がワクチン接種を受けるという目標は達成されていません。2021年6月14日月曜日の時点で約1160万人が 2回目のワクチン接種を受け、2040万人以上が1回目の接種を受けました。インドネシア国民はゴトロ用の精神をさらに高めなければなりません。1日あたり100万回のワクチン接種という目標を達成するためには、すべての関係者の支援が必要です。またここ数日感染者も増え続けています。中部ジャワ州のクドゥスでは変異種であるデルタ変異種に28人が感染していることが分かっています。現在すべてのインドネシア国民は接種1日あたり100万人という目標を達成するために、それぞれの役割を果たされなければなりません。ワクチン接種実施の成功についての前向きな説明は強化されなければなりません。マスメディアはその役割を高めなければなりません。接種についての固定的な証言も、特に有名人のブログでソーシャルメディアを通じて強化されなければなりません。これはワクチン接種を心配する一部のインドネシア人の懸念を和らげるためです。インドネシア国民が認識しなければならないもう一つのことは、9000万以上の COVID-19 ワクチンが国にすでに到着しているという幸運です。またインドネシアでのワクチンの供給に対する感謝は、ワクチン接種プログラムに参加することによって証明されます。その結果、コミュニティ免疫はより迅速に形成されます。一方、ワクチンを受けた人も健康プロトコルを無視してはいけません。マスクの着用、手洗い、物理的な距離を維持すること、人混みを避けること、およびあちこち移動しないことはすでに実施されなければなりません。インドネシアでの予防接種目標が迅速に達成されることを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1954年6月15日に UEFA または欧州サッカー連盟がスイスのバゼルで設立されたことから始めます。欧州サッカー連盟または UEFA はヨーロッパのサッカー、フットソル、ビーチサッカーの管理機関です。 UEFA は1954年6月15日にスイスのバゼルでイタリア、フランス、ベルギーの協会間の協議の末に設立されました。 UEFA は国際サッカー連盟 FIFA の6つの大陸連合の一つです。 UEFA は54のヨーロッパサッカー協会メンバーと一つのイスラエルサッカー協会で構成されています。次は2001年6月15日に上海協力機構はウズベキスタンによって宣言されていることについてお伝えします。上海協力機構または SCO はユーラシア地域の国際機関です。そのメンバーは中華人民共和国、ロシア、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタンです。ウズベキスタンを除く他のすべての国は1996年に設立された上海5のメンバーでした。 SCO はウズベキスタンが加盟した後2001年6月15日に宣言されました。2017年にインドとパキスタンが加盟しました。当初この機構はテロ、分離主義、過激主義に対する協力に焦点を当てていましたが、発展するにつれ経済、社会、文化の分野でも協力が行われています。最後は ASEAN デング出血熱の日が毎年6月15日に記念されることについてです。6月15日は ASEAN デング出血熱の日または ASEAN デング熱の日として記念されます。 ASEAN デング熱デイまたは ADD は2010年10月30日にベトナムのハノイで開催された第19回サミットで構想されました。インドネシアは2011年6月15日の ASEAN デング出血熱の日を記念するパイオニアになりました。当時デング出血熱に対するジャカルタ宣言はデング出血熱対策の取り組みにおける協力を強化するために ASEAN11 カ国によって合意されました。デング出血熱は人間が熱帯シマカと一筋シマカに化されて感染するデングウイルスによって引き起こされる病気です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Semestinya dalamku ini, kududuki bersamamu sekarang di sampingku. Hanya ada bayanganmu sama lalu hilang pikirku sangat seandainya, ruang ini sangatlah penuh, terasa sunyi ketika ku melihatmu. Semoga senyummu masih sama. Terima kasih. Semoga ini bukan sekedar kenangan lama. Kau lembekkan tanganmu yang pernah ku genggam. Bahasa tubuhmu menandakan sampai jumpa. Kau lembekkan tanganmu yang pernah ku genggam. Bahasa tubuhmu menandakan sampai jumpa. Terima kasih.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府公用主労働者は第109回 IRC で人々を中心とした復興を支援することについてお伝えします。 COVID-19 時代の仕事をテーマにした国際労働会議または IRC の第109回総会で政府、労働者及び公用者からなるインドネシアの代表団は人々を中心とした COVID-19 の影響からの回復の重要性、すべての労働者への COVID-19 ワクチンの供給と公平なアクセス及び公用創出に関する法律第 11号2020年が密の主要な焦点であると伝えました。パンデミックの状況を考慮して2020年に予定されていた第109回国際労働会議は2021年6月7日から17日までに延期され、初めてオンラインで開催されました。6月13日のホームページ kemru.go.id に印象されているように、国際労働会議または IRC は労働界に関連する問題を議論するための国際労働機関または ILO の最高会議です。国際労働会議は毎年国際労働機関の187の加盟国から政府、労働者、雇用者の代表者を集めるために、国際労働議会と呼ばれることがよくあります。最初の講演者としてイダ・フォージア労働大臣は、パンデミックが労働界に与えた影響を回復するためのインドネシア政府の努力に焦点を当てました。労働大臣は、インドネシアは雇用のバーの創出と国内外の投資を高めるためのことを目標とした雇用創出オムニバス法を通じて労働法を復活させたと強調しました。さらに、適切で持続可能な仕事、革新的な社会対話、そして将来の仕事の課題に直面するための多国間主義の強化の重要な分野に投資することの重要性を強調しました。全インドネシア労働組合連盟または KSPSE のヨリス・ラウェイアイ委員長は、労働大臣の声明に沿って COVID-19 ワクチンを労働者に無料で提供してくれたインドネシア政府と事業家に感謝の意を表しました。全インドネシア労働組合連盟は、ワクチン接種の成功が国家経済の回復を加速することを望んでいます。また、全インドネシア労働組合連盟の委員長は、インドネシアがビジネス強化の手続きの簡素化と雇用創出に関するオムニバス法を可決したことも強調しました。連盟は、その法律の実施の有効性が労働者の福祉を改善できるよう、労働者層は引き続き監視することを強調しました。一方、アピンド雇用社会保障委員会またはインドネシア雇用者協会の議長であるアロシウス・ブディ・サントソ氏は、インドネシア雇用者グループを代表とし、5トン4ワクチン接種プログラムによる労働者のワクチンへのアクセスを確保した政府とインドネシア商工会議所の協力に感謝しました。さらに、アピンドは2021年の法律番号11の策定が、国会、政府、労働者、雇用者の間の包括的かつ包括的な協議プロセスを通過したことを強調しました。アピンドは、オムニバス法を中小企業のエンパワーメントをさらに促進し、より多くの国内外の投資を呼び込み、よりフォーマルで質の高い雇用を 確実に創出すると考えています。国際労働会議でのインドネシアの3者の一致した見解から、国際労働会議は雇用創出法に関するオムニバス法の重要性と、この法律が COVID-19 パンデミックによって引き起こされた危機からインドネシアを回復できると楽観的です。一方、インドネシア政府は包括的な社会対話を通じて雇用創出法の一貫した実施を確保することを約束し、投資環境を改善し、インドネシアでのビジネスを行いやすくし、経済発展を促進し、何百万人ものインドネシア人のために雇用を創出し、機会を切り開くことを約束します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku. Oh cintaku, biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya bahwa hatiku ini milik kamu seorang, milikmu sayang. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Duhai sayang, tiada cinta selain cinta. Maafkanku menerima segala kekuranganku. Semoga Tuhan memberi waktu bagiku untuk membalas kasih sayangmu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナのインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地ギリラバクをご紹介します。ギリラバクは約5ヘクタールの面積を持つ小さな島で、白い砂浜とターコイズブルーの海に囲まれています。この美しい小さな島はマドゥラ島の南東、またはギリグンティンから約5マイルのところに位置しています。行政上のこの島は東ジャワ州のスマナプ県のタランゴ郡のコンバン村に含まれています。この小さな島の美しさには疑いの余地がありません。ギリラバク島にはロンボク島のような白い砂浜がありますし、海中も美しく、いくつかの場所でその素晴らしい景色を眺めることができます。美しいサンゴ、その周りを泳ぐ美しい魚はこの島の海中をより美しくします。この島ではシュノーケリング、ダイビングや地元のボートを3分間借りて海岸線を巡ったり、日の出や日没を眺めたりするなど、いろいろな楽しみがあります。ここではキャンプもできますが、キャンプに慣れていない方は訪問者に家を提供している住民の家に滞在することができます。ギリラバク島に行くにはスラバヤのブングルアシターミナルからスムヌまで1時間ごとに出ているバスを利用できます。スラバヤからスムヌまででは約4時間かかります。それからカリアンガギリラバクはボートで往復します。ギリラバク島までは約2時間ですが、天候や風の状態によって異なります。この島で利用できる施設はまだ少ないですが、公衆浴場や着替える場所、もし泊まるならキャンプ場、ダイビング機器のレンタルなど、いくつかの施設があります。食べ物や飲み物を売る屋台もいくつかありますが、それほど多くはありません。ギリラバク自体の営業時間は毎日24時間なので、いつでも来ることができますが、ボートや船のスケジュールに注意する必要があります。ここでは入場料は必要ありません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRE 海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語啓発局と協力して提供しています。今回はマウヤンマナ、日本語でどちらが欲しいですかについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはマウヤンマナ、日本語でどちらが欲しいですかというタイトルの会話を聞いてください。この会話はケフィンさんと薬剤師の間で行われます。薬剤師はケフィンさんにマスクの選択について尋ねます。
もうマスクやんまな
yang berwarna putih itu mbak。
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。マウ、マウ、日本語で欲しいです、欲しいです。マスク、マスク、日本語でマスク、マスク。やんまな、やんまな、日本語でどちら、どちら。まうマスクやんまな、まうマスクやんまな、日本語でどちらのマスクが欲しいですか、どちらのマスクが欲しいですか。ブルワルナ、ブルワルナ、日本語で着色された、着色された。プティ、プティ、日本語で白い、白い。yang berwarna putih itu、yang berwarna putih itu、日本語で白い方です、白い方です。mau yang mana、mau yang mana、日本語でどちらが欲しいですか、どちらが欲しいですか。シロップ、シロップ、日本語でシロップ、シロップ。あたお、あたお、日本語でまたは、または。タブレット、タブレット、日本語でタブレット、タブレット。mau pilih yang mana、mau pilih yang mana、日本語でどちらを選びますか、どちらを選びますか。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはマウマスクやマナ、日本語でどちらのマスクが欲しいですかという質問を聞きました。この質問の中にヤンマナ、日本語でどちらという疑問詞があります。ヤンマナという疑問詞は選択肢を尋ねるために使います。例えばマウヤンマナ、日本語でどちらが欲しいですかということです。他の例は、mau yang mana、sirup atau tablet。 mau salah ulang mau yang mana、sirup atau tablet、 日本語でシロップかタブレットかどちらが欲しいですか。yang tablet saja、 日本語でタブレットをお願いします。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
もうマスクやんまな、
yang berwarna putih itu mbak。
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
rinduku tanggo, rinduku tanggo berat terasa serisiata, rindukan kasih jauh di mata. Aduhai sayang, rindu ku tanggung berat terasa serisiata. Aduhai sayang, rindukan kasih jauh di mata.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はメールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。